はい、どうも、モグラグラジオでーす。いや。
なんか久しぶりに収録。
ちょっと久しぶりっすね。
どうやって始まってたかなって。
まあこんなもんですよ。ただね、今日はね、一個すごい言わないけりゃいけないことがあります。
もう、キチューさんすごい。
まず一つ。
ろれつが回ってませんね。
僕は酔っ払っているっていうこと。
はい。
そしてなぜ酔っ払ってるかっていうと、今回のこのモグラグジャモグラグジャジオ
ラジオ、はい、
なんと、
はい、
150回でございます。
おめでとう、150回。
ありがとうございます。
いや、なんかだらだら長々と続けたら150回になっちゃいましたか。
いやいや、150回聞いてくれてる人がいるのかどうかはさておき、
さておき、
150回やってきた我らにまずね
自分大好きやね。
自画自賛をしつつですね、もし聞いてくれてる人がいたとしたら、あんたね、あなたはもう本当にね、
はい、もう
素晴らしく頭おかしいだとありがたい、ありがたいだけだということでね。
ありがたいよね。
これね、150回っていうのはあれですよ、1週間に1回一応やってるって手ですからね。
はい、
大体どんぐらいですか。1000日ぐらいですよ、ね。はい、
1年は、
いや1年とかではなく、週に1回なんで、 7×150 なんで、7535の7で1050日ぐらいですよ、
うん、そうですね。2年目から始めた。
いやいや、もうモグラグもね、なんかもう1000日とかなってきたなっていう話ですよ、本当に。
嬉しいね。
いやいや、もうね、ちょっと軽く振り返りますけども、
うん、はい、
このモグラグラジオ最初の60回ぐらいはね、
はい、
僕と八百板という人とね、
はいはい、
2人で、まあ、
まあ、ね、
日々の、まあ、問わず語りを、
うん、
誰に言われるともなく日々に思ったことをつらつらと喋ったり無駄話をしてたんですけども、まあちょっと、はい、まあいろいろあり、シフトチェンジをしてですね、まあそこから、まあ何ですか、総集代わりでアートトピック、はい、アートコア、そしてゲストインタビュー。
最初にやってたコーナーとか覚えてますか。
やってましたね。覚えてますよ。しりとり熱帯魚でしょ。
はい。とか、なんか、おきちゅうのなんか、
映画のコーナーもありましたね、
はい。ありましたよね。
最近はもうめっきりコーナーやってないですけどね。コーナーとかやりたいですけどね、うん、
また
再び、うんうん、でもまあまあ、うん、そのもう隣にいるのに隠すのもめんどくさいから、ちょっととりあえず呼びましょうかね。
呼びましょうか。
今日は今回、今日はと言いますか、今回150回は、まあ本来はゲスト、
記念すべき150回は、
12月のアーティストインタビューの回なんですけど、
はい、
ちょっとね、この男をちょっと呼び込みたいと思います。
まず、
あ、
ていうか私ら名乗ってない。
あ、そうですね。私、沖中と、
はい、オーナーの太田です。
で、まあアーティストインタビューをする回なんですけども、今日はちょっとスペシャルということで、アートコア対談の我ら、私くしの相方、ドラムの人です。お願いします。
ドラムでーす。
ドラムでーす。
ドラムです。ドラムの人です。
ドラムの人で、ドラムくんの、
すいません。
ひどい。
ね、もうね、酔っ払ってんで、
ね。ああね。
ドムラくん、ドムラくん。
いや、お祝いですからね。
はい。
お祝いですから。ちょっとね、まあ、今回前後半ありますから。
前後半。僕はね、今日はね、たまたま次の収録をするために来たんですけどね。なんか、この、バッティングがあって、
うん、バッティング
一緒にやっちまおうっていうことで、
ね。そう、一緒に、ね、でね、本当はまあ、前半は、今回の回は、まあ、まあ、言っちゃいますけど、はい、まだ呼び込まないですけど、はい、12月の展示者のね、イチャスというアーティストのインタビューなんですけど、ちょっとイチャスはちょっとまだちょっと、まあ、タバコも吸ってることやし、
もったいぶって、
もったいぶって、ちょっとね、モグラグラジオっていうことについてね、はい、
だから僕後半喋れないからこれ。
ああそうですね。
とか言ってね。
もうね。
とか言ってね。
なんだかんだ言って、はい、だって野村くんがドラムの一言野村さんがね、
はいはい、
入ってからもう100え違う90回近くやってきまして、うん、延べにして、ね、150回。
ほぼ最初からいるよね。
うん、
だって
そうや
ピカチュウの目っていうね。
初期から
そうや。
コーナーを持たせてラジオやるっていうから。
ピカチュウの目ってありましたね。
はひどかったよね。
かった
音声もひどいことながら。
いやいやだってラジオってあの手をね知らないしさ、
いやなんか、ね、音質から何から素晴らしく20点クオリティやったというね。
はい、そうそう初期はそうでしたよね。
ピカチュウの目そうや。
ちなみに僕はあの150回全部聞いてますから。
うわ
ヘビーリスナー。
マジっすか。
全部聞いてますよ。
ありがとうございます。
もちろんですよ。
私聞いてないからあるかも。
マジで。
あるかもなと
全部チェックしてきましたよ。
そうでここでねやっぱ言っとかなあかんのはね、はい、初期はねメールとかもらってたんです、
うん、ありました。あ確か初期あったっけ。
それもなんか
初期の方があった。
初期の方がありましたね。
身内とかじゃないんですか。
身内もありましたけども。
じゃあここで突然ですけどメールいただきましょう。
メールちょっと募集してますから
皆さん。なんかモグラグラジオ面白いなと思って聞いてくださってる方とか、
いやでも、ね、
なんかもっとなんかこんなこと喋ってほしいなって思ってる人は info@moguragu.com まで
みんな神々
で info@moguragu.com までお願いします、ね。
はい、
最近でも、
はいはい、
結構ね聞いてるっていう人に会うんですよ。
合うよね。
合うんですよ。
合うよね。
マジ
っすかと。結構あの話面白いんですとか。
その時はドラムの人ですっていうのか野村ですか。どっちがいいんですか。
ドラムの人ですよねって言われるんで、
あ
そうですとラジオ
聞いてます
やってますよね。
いや
なんかねそう映画の話とか結構チェックしてるんですって。ね、
そうですよ、
やってみるもんですね。
聞いてる人がいるんだと思ってね。
そうですよ。もう振り返ればだってもう3年半ぐらいですか。そうそうそう、これ、
ね、長いからね。
立つね
これ。
じゃあここでドラムの人でいいですよね、は
い、何でもいいですよ。
ドラムの人でしょ。
何でもいいです
よ。まあ、たまにノムさんとか言っちゃいますけどね、これポッドキャスト上では。
ヘビーリスナーしかいないんで、みんな分かってない
よ。みんな分かって
ない。ドムさんでしょうが、何でしょうが。
ドムラ君で。
ドムラ君で。何やるか
ね。いやでもね、なんかね、正直ね、でもね、150回やってて、うん、すごいね、僕個人としてすごい勉強になってるんですよ、実は。ここで、こう、毎週、まあ、40分近く、
はい、
まあ、ノムさんと喋ったり、マガラと喋ったり、まあ、ゲストの人にインタビューを取ってみたりするっていうのは、まあまあ、初期はやりたいともやってましたけど、なんかね、一応まあ、まあ、一応まあ、酔っ払ってるという、
はい、
この、今、録音してるこの、マイクの向こうに人がいるっていう意識で喋るっていうのを150回続けるっていうのはね、結構なんつうんですかね、なんか初期はねすごい照れとかもあったんですよ。で多分聞き返したらあると思うけど、野村くんとかも初期は若干緊張とかもあったと思うんですよ。
ありましたね、もちろん。今も緊張してますよ、もちろん。
いやマジっすか。
いやでも確かに今日ポッドキャストのね全然違う番組とか聞いてて、ちょうど似たような話が出てたんですよ、
は
い、
あはは。
つまりなんかラジオっていう媒体はその音声しかないから、
そう
その音声だけでこうものを伝えるということを、
うんうん、
その向こう側のねリスナーに向かってやるっていう、まあ僕らみたいな素人でも、
うんうん、
一応こうラジオっていうことをやるっていうことで、でもこれってなんかそのまあね、自分たち表現者としてやるわけだから、人に何かを伝えるっていうための手段としてまあね、
そうそうそう、
だからこう物を伝えるこう勉強としてはね、
そうなんですよ。だから、
ね、重要な部分っていうのはね、
だ特にねこのポッドキャストは一応アートみたいなものをテーマにしてるから、
ね、
その基本視覚情報みたいなものを、うん、まあ言語化するみたいなことがあって、うん、でそれってまあたまに茶化して、例えば誇張してさ、なんかこう、はい、まあノムさんはすごい めちゃイケメンですからねみたいなことを言うことで
茶化して。本当ですよ、う
ん、まあ実際イケメンなんですけども、まあ、まあ福山雅治がここにいますからみたいなことを言ったら、野村君は知らん、宮崎あおいに似てるっていうのはすごい複雑な複雑なコンテクストがね。
最近はね、カーマ使ってたからね、あの、道明寺っていう。
そう。で、これもだから、ノムさんを知らない人が聞くと、こう想像でが膨らむっていうね。
そうですね。夢を与えるからね。
そうだ。
夢を与える紹介。
だから逆に言うと、だからその、物事を逆に正確に、過不足なく伝えるっていうことの難しさみたいなのもあるわけじゃないですか。
え、なんかそれ、なんか、ね、嘘ついてるみたいじゃんね。過不足ないですよね。
過不足ないです。
ないですよ。
そうやね。まあ、野村さんの男前度を過不足なく伝えるっていうのはすごい難しい。
いや、伝わってますよね。うん。
ですけど。
聞こえてきました、今、リスナーからの。
まあ、そんなことも考えたりするわけですよ、やってたら。うん、まあ、めっちゃ簡単なレベルから言ったらさ、はい、あれがこれでみたいなのが通じない世界じゃないですか。
映像じゃないか。言ってるけどね。
めっちゃ言うけど。めっちゃ
言ってるよね。
うん。そうそうそうそう。
あとなんか、あの、ジェスチャーで言ってたりするからね。
それ、それ、それみたいな。
一切伝わらないよね。
見えてもいないのに。うん。
で、まあ、前回の僕とノムさんのやつは一応公開録音っていうことでさ、
はいはいはいはい、
一応客前でやったやん、
うん、あ、やりましたね。
で、あれは正直ね、やっぱり俺らはね、目の前の客を盛り上げるので、もうジェスチャーめっちゃ多かったよね、うん、
でもよかったよね、結構よかった、うん、
聞き直しても、うん、ラジオっぽかったです。
いや、あれは恋パナパワーやろ。
よかった。いやね、うん、なんとかなってたよ。
そうかね。
自分で言ってるけど。なってたと思うよ。
まあまあ、だからでもあれですよ。だから、まだ150回っていう感じでね。
お、そういうつもりで、うん、いいじゃないですか。
やろうっていうのがこの話のまとめですよ。
うん。うん、枕が。今日はね、
うん。そうです
ね。じゃあ、いよいよね。
じゃあまあ、とりあえず今回まあ、スペシャル。まあ、というかね、毎年年末はスペシャル。スペシャル感で言ってるんですけど、
はい、
まあ、スペシャルの第一弾として、はい、まあ、一応今回前後編ということで途中からノムさんにも入っていただきますけども、
なんか聞きたいことあったら。
そうですね、
はい、
まずは、今月の
アーティスト
インタビューをちょっとやりたいなと思いますんで、今月のアーティストゲスト、絵描きであり漫画家のイチャスです。お願いします。
イチャスです。
枯れイチャス、
うん、もうね、枯れちゃったよね。
そう、
声がね、
ハスキーボイス、ハスキーボイス、
こんなじゃないんだよ。普段はそんな声じゃないんだよね。
え、もうちょっと何、ちょっと高くもない、ちょ
っともっとあれやんな。だからそのそ、ね、オーディエンスを2000人ぐらい盛り上げる声するよね、う
ん。ちょっとそれ、その子は一瞬出えへんの。頑張って。
あ、こんな感じ？こんな感じ？
あ、全然ちゃうな。やっぱり
違う。
ちなみに今の状況を言うと、今日はね、イチャスの個展の搬入日なんですけど、
ね、
まさかのね、搬入、まあ、どんだけ辛い制作をしてたのかは分かんないですけど、
搬入も頑張りました
ね。まさか搬入を終えて、今すごい声が枯れてるイチャスを、
搬入中は結構いい声してた
ね。だんだんゴールが見えるに従って、このどんどん
どんどんどんどん、びっくりするぐらい、あの、初めは本当にこんな声じゃなかったんですよ。
いつも通りの、
ね、今日来たすぐぐらいはいつも通りの声で、どんどんどんどん崩れてきて、夜が更けるにつれて、
そうなんだ、
もうカラカラ、
もう夜
あれって気づいた時にはもう
出し尽くしたわけね。
喉カラカラ、
声が枯れてくってすごいね。
結構なんかイチャスの作品って、うん、まだこれから、
ちょっと待ってください、
これから話すけど、まあ、搬入に
まずはだから、とりあえずあのイチャスを知らない人が、
じゃ知らない人ばっかり、
もうたくさん聞いておられると思うんでね、
知りたい のかな。
知りたいでしょう。
知りたいんだね。
知りたいですよ。知りたくない人は今もポッドキャストを聞いていただいて結構ですよ。本当にね。
そこでも聞いてい
ただいて。だからとりあえずね、イチャスを全く知らない人のためにちょっとイチャスの方からちょっと軽く、うん、
なるほど、
あの自己紹介をお願いします。
自己紹介。
うん。
うん、まあなんか絵を描いてる、漫画も描いてる。
うん。
まああとは寝てるみたいな。
もう
割とだってもう、
もう今もうね、笑った後の語尾が完全にクラブのままで、スナックのままみたいな感じ。
酒焼けした。
なんかね、別に酒飲まないのに焼けちゃったから。
そう、酒焼けしてる声なんですけど、イチャさんまだ若いですからね。
そうね、若い。
まだね。
うん、その辺も聞く。
年女、
大学院生ですからね。
院生なんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、
年女ですよ。24ですよね。
そうそうそう、もうちょっと
声、その声ね、うん、逆にちょっとなんか哀愁がすごい、うん、
めっちゃいいね。
普段よりも強めに漂うから、
なんかだって哀愁が向かない感じなのに哀愁がもうどんどん出てきちゃってる。
そう、
不本意な、ね、感じになっちゃって
、そのイチャスっていうのはどっから来て
る。なるほど。
これはもう完全に本名を略しただけですね。
これはそうなんですね。
そう、まあ一パスみたいな。
うん、そう、一安、
うん、まあ一原、
おきちゅう的なことですね。
そうだね、
おきちゅう、まあ、
あ、まあでも、まあ、
キムタクみたいなもん、
キムタクみたいな。
あ、じゃ
あ、あだ名、あだ名なの？あだ名ではなかった。
あだ名にしてほしかったけど誰も呼ばなかった。
ああ
無理やり定着させたみたいな。
結構昔の頃から使ってるんですか、そのペンネーム的に。
それはなんか大学2年の時。
それまでは違うかったんや。
そう、あ、そのきっかけっていうのが YouTube に動画を投稿する際に、
なるほどなるほど、
なんかつけようかなみたいな感じ。
そう、え、それってあのあれサーキットベンディング
です。
あ、イチャスはだからそので
、それ以前の知り合いはみんなイチャスとは呼ばない、
いっちゃんとかあっちゃんとか、
うんうんうん、
そんな感じ、
混ぜてない感じで、
ね、そうそう
そうそう、いっちゃんあっちゃん、
それやっぱあれですか、その自分が外に出るのの自意識の最初のスタートっていうか、う
ん、そうなったよね結局。なんか別にそんな風に考えてなかったけど、うん、なんか YouTube って結局人に見せるから、
う
ん、
人に見せる。あ、でも俺もあのおきちゅうっていう名前を初めて世に出したのは大学3年の時やった。
大学生
ね、でグループ展を、
うん、
があって、その時になんかこれ なんとかなんとなく本名で出したくなかったっていうか、なんか それはなんか学生のグループ展やった、まあその、うん、自分のいてたクラスの展覧会やったんですよ、うん、でそれでなんか本名で出すと、なんかそのまあ言ったらみんな本名やんか、
うん、
なんかもうそこでちょっとなんか作家みたいな感じになりたかったっていうのがあって、
は
い
は
い、
あ、でもそうだよね、
うん、だから YouTube に出すっていうのもさ、まあ言ったらさっきのまあラジオの話じゃないですけど、まあ一応パブリックな、うん、その、うん、不特定多数の人になんかこうアピールするっていうのの一個の中で名前をつけるっていうのはまあ確かに、
うんうん、
でも元々おきちゅうって呼ばれてたんですよね。
そう、それはあの呼び名やって、そう、それはね
自分が名乗ってなかったって。
そう、別に俺がこういう風に呼んでって言ったんじゃなくて、なんかだあの大学に行くための予備校の先生が勝手につけたアドリブで。
先生ってつけるよね。
つけるつける
、意外と定着してね。
そうそうそうそうそう、
自分で定着させたけど、
イチャスね。
いいよね、イチャス。
ネームセンスあるっていう、
ね。まあ、センスがなくて、もう略すしかなかったんだけどね。名前とか考えられない。
いやでもその割にはでもあのサインとかめっちゃちゃんと考えられてる、可愛い。イチャス。
そうだね。なんかやっぱ元のなんか形とか、
うん、
なんか形で入るからアルファベットの形とかで。おのずとあなったもん、メガネだしね、
うん、
そう、メガネかけてる形になってあれ。
そう、
メガネはずっとメガネっ子なの？
もう小学生から。
あ、そう、
うん、なんかコンタクト、なんか最近はおしゃれメガネとかやってるけど
おしゃれメガネやん
そう最近はそういう感じだけど、でもまだみんななんかメガネダサいみたいな時に、うん、あえてする感じが逆にかっこいいとか思っちゃってて、
お
絶対コンタクトしないとか思ってて、
メガネ女子
怖いしね、あれ入れるの。
あコンタクトがね。
それでなんか結局これでも伊達でしょって大体聞かれるけどね。
でもどう入ってんの？
入ってる入ってる全然。
悪いのね。
悪そうやね、うん。最近もどんどんまた悪くなってる。近い目が近い作業多いから。
でこそれ取ると何もっと目は大きいわけ？
でもこのラジオで伝わらない感じ。そう、ね、そうさっきの前置きでも言ってたけど、なんかその別にユーストとか映像付きでもいいわけじゃないですか、うん、ポッドキャストとか、
はいはいはい、
でも、うん、あえてそのアート関連とか、うん、その想像力を働かせるみたいなところで音声だけっていいなって思う。
そう でも最初に俺が言った通り一応正確な情報をまず伝えないと多分乗ってけえへんっていう部分があるんで、まず基本的なところを言うと、うん、まあイチャスってのは、まあ、さっきも言ったけど絵描きで漫画家なんですけど、そのまあ簡単に言うと俺てか俺とイチャスが知り合ったのが今年やねんな。だから
そう
です
ね。
で最初に、そう最初に出会ったのが、まあ、新宿にある模索社っていう、まあ、ちょっと変わった本屋さんで出会ったんですけど、うんうん、その時はイチャスの漫画を俺は見たのよ、
うんうん、
でそっから後もかなり長い間そのイチャスっていうのはモノクロで、
うん、
その線画をベースにした作画をやる人やと思ってたんですけど、
う
ん、今回の展示がね、うん、かなりまあカラフルなんですよ。でまあ一応そのまあまずまあ徐々にアーティストインタビューに入っていくと、うん、そのどなんていうんですか、かななんか自分で絵描く時の、うん、その基本的なベースっていうのはどっちなんですか？そのモノクロで、まあ、例えば漫画とか線画を引くのか、
うん、
まあ、なんかカラー、まあ、いわゆるペイント的なものか、
はあ、どうなんだろう。
でも、
うん、
その搬入の時に話してたけどさ、
うん、じゃあそれを聞こうよ。まず
サーキットベンディングの話もしてたやん
か。ああ、じゃあそれも絡めて。
あ、そう。
モノクロ
から。あ、ていうかサーキットベンディングをまず説明しないと
ね。サーキットベンディング。
あ、そっか、知らないわけだね。
そう、
基本サーキットベンディングって何ってよく聞かれるからさ。
あ、なんかあの音が鳴るおもちゃ。割と基本的にあの割と構造が簡単な方が、まあ、入りやすいんだけど、あのファミレスの横のこう待ってる時に子供がいじる、この注目するあの、うんうん、なんかファミレスなのにおもちゃ売ってるじゃないですか、
はいはいはい、
あんぐらいのクオリティが割とよくて、
レジの横にあるや
つ、ね、そうそれを一回開けちゃって、それでなんかこう基盤むき出しにした時に、うん、こう本来つなげられないところ正常に動くためになってるから、うんうん、そこをわざとこうなんかいろんな回路いじって、
前から改造して、
そう改造してなんか、まあ、壊すっていうか故意的にバグらせて、ね、でそれをさらに自分でつまみつけたりとか、
うんうん、
なんかそういうので音をだから音だね基本的に、
うんうんうん、
音を狂わせるっていう、そういうのをやって、なんかそういうのをやってる人が一回大学の講義に来て、
うんうん、
でなんかちょっと面白そうだなと思って、まあ、その人も最初はもう簡単な説明だけで、うん、開けていじるみたいな、
あ、いやいやいや、
はいみたいな、やってくださいみたいな、でもそんぐらいなもんで、あとは自分で探り探りやるのが楽しい感じで、
うん、
でなんか結構ハマって、
うん、
もう大学もう4年ぐらいまで結構やってて、
うん、それを最初にだから YouTube に上げたの、
ね、
時に名乗ったのがイチャス。
そうですね、うん、それはだから大学の1年の終わりの方かな、うん、
だから今それとだから同時進行というか、まあどっちが先ということもなく、まあ絵もやり、
そうですね、
サーキットベンディングがやりっていうことなんやけど、うん、そのなんていうのかな、なんかこういっちゃんこうだなんていうか今後やっていきたい
うん、
ものとしてはどれがあるんですか？なんか、
やっぱりでも漫画。
漫画なん
か。いやでもね、え、なんかそこが今一番結構2012年の目標としては、
うん、
今後その自分が、
うん、
どこに行くのかっていうのが執着地点、別に執着地を完全に決める必要はないけど、うん、 ある程度の方向を定めないと進んでいけないから、
はいはいはい、
ある程度はやろうとしてるんだけど、でもだからって漫画絵っていう風に分けちゃうともう2択しかないから、
うん、
それを混ぜ合わせてどっちとも撮れるようなことがしたくて、
うん
うんうん、それ今回の展示とかね、
そ
うなんです
よ、それの、うん、まあなんかちょっと実験的な部分で今回ちょっとチャレンジしたっていうのがあります。
なるほどなるほど、うん、まあ今回のイチャス展っていうのはまあ一応イチャスのキャリアでは初個展っていうことで、うん、まあ展示だけで何が見せれるかっていう、まあ言ったらまあ一個のまあ実験というかチャレンジやったわけなんですけど、うんう
ん、え、大学は美大なの？
美大です、うん、一応
天下の東京芸大
ですよ。
おお、
いや、
芸大さんの方、
芸の大の、
芸の大の
院、芸の大の院のね、
川今
デザインなんですよね。
あ、それデザインなんだ。
そうなんですよ、実は。
なるほど、
あんまデザインしてこなかったっていう、
もうベンディングと、
うん、ほぼベンディングやってたから。
まあでもなんかあれなんよね、なんかでもそのサーキットベンディングされた、
うん、
で作ったイチャスが作った、
うん、
まあ改造楽器というか、うんうん、そういう物とかあとドローイングとか、まあ漫画とか、うん、まあ今回ペイントもあるけど、
うん、
割とかなりなんかねあれやねんな、ジャンルは分かれてんねんけど、うん、まあイチャステイストというか、うん、
あ、ありますか、
そういうのがあって、そう、
どれどういうの表現してもイチャスの、
うん、
でしかもなんかね、俺が信頼できるのは、
はい、
まあそもそもサーキットベンディングっていうもの自体が、うん、例えば回路をいじったりするわけであって、うん、その適当にはできひんわけや、それなりの知識と、う
ん、まあ、言うても僕もサーキットベンダーなんで、
そう、ノムさんもサーキットベンダー、
ね、だからこそ、ね、聞きたかったけどね、う
ん、だからイチャスがその奥さんと絡み始めて、ね、ライブペンディングと調べて、うん、イチャスって誰だっつって調べたら、うん、おベンダーだっつって、
う
ん、その僕 YouTube 結構見てたんですけど、うん、かっこいいな作るなと思って、
うん、そうそうそう、でなんか漫画とかにしても、うん、やっぱりねそのセンスに裏打ちされた、まあ、技術と、
うんうん、
まああとね努力がね、
努力かも、
かなりね信頼できるんですよ。だからあの
探求心っていう、
探求っていうかなんかもう頑張っちゃってねじ伏せちゃうみたいなのがあるかもね。
だってなんか画面作りがすごい時間がかかってるのがすごいわかるというか、うん、でなんかあの絵を描く時の脳みその使い方が、うん、まあすごいなんというか分かる部分が多いっていうか、その感覚一発でわーって言うんじゃなくて、うん、ちゃんとこうそれこそこう理論っていうほどじゃないかもしれんけど、うん、感覚的に本人はやっていくかもしれんけど、なんとなくこう人が見てあいいってなる勘どころをすごい抑えた画面作りなり、うん、まあサーキットベンディングもやっぱりその上で可愛さみたいなものをやってるあたりがすごい信頼できるポイントやと僕は思ってて、なんかそのどうなんですか、その辺はなんかその作るときにこうさ、でもねこれはなんかね、これは今回まあ前半でも言ったけどノムさんも交えた後半のアートコア対談の一個テーマにしたい部分やねんけど、その要するにこうエモーションみたいな、なんかこうテンションとかセンスとかでガッといく人、
うん、
作家っているやん、
うん、
で片やものすごく構築されたというか、
うん、
で誰が見てももう伝わり感もあるし、
うん、
でいいなんかその完成度っていう、だから完成度と情動みたいなもののバランスってさ、これは多分そどっちの方向に触れてる作家もその辺はパーセンテージですごいさ、いじってる世界やと思うねんやんか僕の中では、
うん、
そうなんか両方とだからほんまに天才でそのエモーションだけでいくみたいな人って実はいないと僕は思ってて、 そういう風に見せてるだけというか、
うん、ああそうか、うん、
でそういうだからむしろだからそれが世に伝わるっていうことはそういうコントロールが絶対入ってるっていう風に僕は考える人間なんやけど、うん、イチャスっていう作家はその、うん、そういう部分のそのなんかバランスっていうか、うん、まあさっきちょっと下で作品見ながらちょっと言いかけてたような話やねんけど、うん、そのまあその画面を作るにあたってのそのなんていうか気持ちと、うん、生理っていう部分のバランスっていうのはどういう感じで、
あ、何なんだろう。でもなんか大前提としてはやっぱり人に見せていいと思ってもらわないと、うん、
はいはいはい、
しょうがないけど、うん、でも媚び売るんじゃなくて、うん、なんかあの自分がやってることになんか人をに引きつけるというかなんか共感してほしいような部分もあってやってるけど、
うん、
まあでもやっぱでも自分が好きなものが割と中心だけど、
うんうんうん、
でもやっぱ見せ方としてはやっぱりなんかあまりにもなんか自分本位だけのものだったら別に人に見せなくていいわけじゃないですか、はい、でもなんか結局なんか作品作って人に見せる、別に作品なんてなんか作って人に見せることは義務じゃない、
うん、
でも大体作ってる人っていうのは見せるっていうのは、うん、やっぱなんか、なんか共感してほしいとか、
うん、
なんかいいねって言ってもらいたいみたいな部分もあるから、うん、それは考えてやってるけど、
なんかその辺の感じにこう気づいた瞬間とかってあったん？
あ、でもその今回の展示でちょっといろいろ昔の絵とか持ってきてるんだけど、うん、なんか最初やっぱ生まれたばっかりのその、
うん、
結構な何歳か2歳3歳ぐらいの絵があるんですけど、うん、それっていうのはなんかもう本人としてはもう本当に人のこととか関係なく描いてるわけじゃないですか、
うんうん、
覚えてない
一番最初のね、うん、でもなんか親はなんかもう自分には描けない世界じゃないですか、
うん、
だから多分どの子供も、
うん、
これお前天才だって絶対どんどんなるわけですよ、うん、はいはい、100%、
はいはいはいはい、
でもそれを言い続けられてると、うん、なんかちょっと自意識過剰みたいな、
はいはいはい、
なってきて、うん、今度は本当に自分だけ書きたいんじゃなくて、うん、お母さんとかに褒められたりとか、うん、そういう高校にシフトするから、うん、
なるほどなるほど、
多分もうその時点でやっぱり絶対あると思うんですよね、そういう部分が、
なるほどなるほどね、
うん、とか、うん、自分がだんだんなんか漫画とかアニメとか見出したらなんか今度は自分がその全く違う人が作った絵を見出して、うん、で魅力を感じたら今度それになりたいとか表現したいってなってくるじゃないですか、
はいはい、
だからなんかそういう風に欲望がちょっとずつ変化してって、で最終的にもう最初憧れてるもう実在のものがあってそれに近づこうとしたけど、うん、でも結局それ真似事でしかないから、
うん、
今度は自分のオリジナルのもので今度自分がその真似事としてな A さんと作家いたら、うん、A さんみたいなの書いてで A さんと同じような反応をもらうんじゃなくて今度新しい B さんという存在に自分がなって、
うん、
それでなんかすごいいいねとか言われたいかなっていう感じの、
はいはいはい、
まあ多分みんなそうだと思うんだけど、
うん、でもさなんかさイチャスはさでもさ最初に出したんが YouTube やん、
うん、
であれの映像っていうのはまあイチャスで検索したら出るのかわかんないですけど、うん、まあ多分出ると思うけどその、まあ、サーキットベンディングで作ったやつをまあいじるというね、
うん、
手しか出てけへんくて、
うん、
まあある種非常に匿名的な映像やったやん、
うん、
でもなあれはななんかその俺の感覚的には、
うん、
いわゆる YouTube に素人が上げる映像のまあ言ったらセオリーというかそういう一定の空気感にすごい乗っ取ってる感じがしたんだよ、
うん、
でそれはなんかねなんかナチュラルにやってるんやとは思うねんけど、でもまあ世代的にもそうやし、まあ、カルチャー的にもそうやと思うんだけど、
うん、
YouTube っていうのはすごい理解してるっていう感じがすごいしたのよね、なんか俺は、
うん、
でそういう意味ではなんかそのまあ、ある種自己演出が入ってるというか、だからこう世の中でどういうふうに ものづくりのことを思われてるか知らんけど、そのある特定のメディアにおいて過不足なくそこにスカッとはまれることをやるっていうのは、その普通にやってるんじゃなくって演出してるっていうふうに俺は感じるんですよ。でそういう意味ではやっぱりその例えばさ、まあこれをさイチャスとかそのインターネット以降のことがナチュラルになってる人らに言うのは酷かもしれへんけど、例えばさネットとか YouTube がなかったとして、あれをさじゃあそんな、なく全くない時代に出したいって思ったらさ、まあ、例えばライブするとかさそういうことになってくるわけやんか。
ああそうですね。
でさそれはそれでさ一個道としてあるわけやん、でもその道っていうのは未だに残されてるわけやん、で別で YouTube っていうのが出てきたにすぎひんくってさ、でもまあ YouTube にまあ上げるわけやんか、でその時のそのなんつうかこう、でもまあ外に見せるからまあこう、まあこのぐらいの感じでやるみたいなさ、そのそれを例えばなんつったんやかな、こう、これそれはだから YouTube があるからできたことなのか、その YouTube がなかったとしたらどういう風にやってたんやろうかとか、
あれでライブしない、したことあるの？ライブとかするの？
ちょっとやった、
自分で演奏したりもするわけ？
してみました。でもなんか、まあ、大きな壁があって、音楽が全くわからないっていうか、そのもうマジで絵だったんですよ。絵しかなくて音なんて全く興味なくて聞かなかったんですよガチで、それで急にそんなやろうとしても意味わかんないし、まあでも別に好きな音楽とかもあるんだけど、もうなんかどうしようみたいな多分それがあってそういう方向にはいかなかったし、だからもしインターネットがなかったらなんか学内展示とかのノリで終わる感じで、一回やっぱりその自分の大学の文化祭みたいなやつで出したりとかしたけど、でもなんかそれ止まりだったかもしれない。
なるほど。
じゃないとなんか多くの人が目に触れるところに出す形になんなかったかもね。
サーキットベンディング、
それかあの本当にサーキットベンディングっていう世界の、まあ、なんか集まりとか発表する場があるから、そういうとこには出たかもしれないけど、さらにそっから一般の人っていうかみんなのもっとそういうなんかマニアックな、マニアックっていうか、まあ、そういうの興味ある人以外の人が目に触れるところには出しづらいかもね。なんか、インターネット YouTube だとなんかたまたま違うワードで引っかかったりとかしてそう、見たりとかもあるから、うん、なんか偶然見ちゃったみたい な、なんかそういうのもあるかもね。
だからすごいなんかこう思うのがすごい思いつつ悩ましいのは、その例えばその YouTube とかにこう上げることが、その かつてのやり方よりオープンなことなのか、ハードルが下がってることなのかっていうのがすごい
分
かれへんくて、
両方あるじゃん。
両方なんかな、
ハードル低く上がってるのもいっぱいあるじゃん、やっぱりそれはそれ
で、でもまあそれがまあ言った YouTube のまあ初期からの面白さでもあるわけやし、そのどうなんですか。だからその例えばサーキットベンディングの作品を作った時に、サーキットベンディングの主あの集まりみたいなところに出すことってすごいクローズやん、ある種。
私むしろ俺はそっちの世界すぎて嫌だったけどね。だってもう専門でやってるやつらばっかり集まってくるからさ。
はいはいはいはい。
こっちはもうなんかそのなんか、ま、基盤に興味あってね、こう変な音な楽しいっつってなんかビジュアル的にかっこよくして、まあそれはそれでその巨匠はいるからね。
でも逆に言うとだから、その僕はまあ昨日ちょっと寿司職人のドキュメンタリー見てめっきり職人道みたいなことに感動してるわけやけど、それ狭いところに自分の作ったものを投げかけることによる切磋琢磨なりっていうのも、いや型やったりする
絵だしょ、だから 基本やっぱ戻ってくるのは絵だったりするっていうのは、僕と岡野くんサーキットベンディングのその研究会っていうのを作って、はい、おもちゃ作ってるんだけど、それはやっぱりね、もうね、そこの世界に行こうとは思ってなくて、やっぱ絵だと思ってるわけよ。
あーはーはー、
もうね、まさにそれなんですよ。
で音楽できないから楽器も弾けないし、うん、だからライブするって言って楽器であの作ったやつでライブすることもあったけど、うんうん、やっぱ音楽に対するその劣等感っていうかなんかね、やっぱこの、ね、
ミュージシャンではないから、
ミュージシャンではないし、まあ、ドラムの人と名乗ってね、ドラムマシンを改造してサーキットベンジングで作ってそれにドラムの人と名乗ってたけど、やっぱりねそこは、うん、なんか
そうか、
そっちに行くほどの、
あと YouTube の扱い方っていうのを、うん、それは人それぞれかもしれへんけど、やっぱり初期的にもなんかいろんな立場のいろんな使い方がやっぱあるんじゃない？
いや、もちろんだから、でもだからといってやっぱり公開するっていうことは、うん、まあめっちゃ初期にオイラがモグラグラジオのこと言ってたけど、まあこのマイクの向こうに誰かがいるっていう体っていうのは多分あると思うねんか、うんうんうん、大前提として、
う
ん
う
ん、でその上でそのでもまあそれがすごいなんかこう気軽に、うん、まあ、技術的に気軽になったがために、うん、どういうことが起きていくんかなっていう感じ、なんかそのなんていうか、だから別にさ、ポッドキャストをやるやつが増えたからって、
うんうんうん、
ポッドキャストのレベルが上がってるとは思えへんわけなんですよ、うん、僕は、
うんうん、
でも一部ではあるかもしれへんねんけど、
でもかたやラジオっていうさ、本当にやってるラジオっていう世界を脅かすものでもあるわけやんか、
でも、うん、何個かそういうコンテンツは出てきてるとは思うねんけど、うん、でもまあ別にそれを全員が目指さなくてもいいっていうのがインターネットのまあ
そういうこと
やん。良さなん
だって YouTube もそうやんな、 YouTube をネタにしたテレビ番組ができるみたいなさ、
まあ、まあめっちゃ多いけどね、
うん、なんか今ちょっとね、僕何個かなんか喋れるなって思うテーマがありつつ、アーティストインタビューもしつつで、すごいふわふわしてて申し訳ないですけど、
ふわふわ、ね、もうちょいちょっとイチャスの話を僕も聞きたい、
うん、そうですね、
イチャスのあのこの YouTube 感ではなく、そうそうそう、あの絵の話、
まあまあこれはだから後半でまあ喋るとして、
うん、
まあまあとはいえまあ絵描きですからね、イチャスは。
そうなんですよね、
うん、
あのやっぱりそのなんで絵に戻ったかとかは、
うん、
まあ、なんかその近しかった人がなんか
俺ちょっと真面目な顔しすぎて、
ちょっと
なんか漫画を描いてて、
はいはいはいはい、
でもう本当は漫画家になりたい、
うん、
小さい時の夢はね、
うんうんうんうん、
でもまあもうちょっと忘れ去ってたっていうか、忘れてもないんだけど、うん、まあ、どこかで、うん、まあ、それは違うかなとか、うん、できないなっていうのもあって、うん、もうあんまりもう忘れ去ってて、
うん、
それでたまたま面白そうなものを見つけたから、やっては見たものの、うん、今のドラムの人が言ったように、うん、なんかもうその本気でサーキットベニングやってる人もいるし、
はいはいはい、
で私そこまでには及ばないし、うん、やっぱりその初期衝動止まりの面白さの範囲内でしか遊べないし、するなんかそれ以上なんかする気もちょっとなくて、でもなんかちょっと限界感じたんですよ、やってて。なんかもう大体もうやり尽くされてるし、既存のおもちゃみんな手に入るやつだから、もうなんかいじり方が似てたら出てる音は一緒だったりするんですよね。
見栄えが違うぐらい
で私はやっぱりそこで見栄えを重視してて、
はいはい、
どちらかというと音も変わって面白い程度しか、
うん、
なんかだから本当に音を探求してる人に対してはかなり失礼な感じですけど、と変わって面白いなぐらいの感じで、
うん、
あとはもう見た目に
い
っちゃってて、
はいはい
はい、でなんかでやっぱちょっとなんかビジュアルなのかなっていうのもあったし、うんうん、それで
まあ、ペンディングの面白さはね、もうそこしかないもんね。
なんかあとおもちゃ好きだし、うん、そういうなんか原色のプラスチックのみたいな、
ま、でもなんかイチャスのでもその 見た目っていうビジュアルっていうのはでもそれだけでは収まってなくて、ちゃんと その機構が、うん、そのなんかシステムが、うん、ちゃんと見た目にもちゃんと、うん、あのフィードバックされてるし、いわゆるデザインっていう
大事なポイントだよね、
うん、あでもそこはやっぱデザインしてて、うん、その改造する元のおもちゃの良さだから、例えばこれ光るとか、
はいはい、
だったらその光る部分にさらに自分で光る要素を足して、
うん、
さらに違うその光り方もバグらせられるから、
うん、
それぞれのビジュアルをおかしくしたりとかできたんですけど、うん、やっぱりもうその取ってつけた感じになっちゃったんですよ最終的 に、
ああ
に人形にもうつけただけみたいになっちゃったりとか、うん、でもこれダメいかんなと思って、あとはもう本当に音追求するしかないけど、うん、もう音追求する気にはなれなくて、
そこまで出てないよね、
うん、ていうかそしたらもうこの先音の人になっちゃうわけじゃないそれ違うなと思っちゃって、うんうん、なんか申し訳ないけど結構だからもうね、あんまり最近全くやってないですよね。
あ
でその後に実は絵を描く前にですね、うんうん、コラージュ時代がちょっとあるわけですよ、
はいはいはい、
でグラグのさ、あのサイズのアーティスト、
うん、ちょっとだけあったね、
コラージュ時代
1個だけかな、コラージュの
何枚かちょっとある、
うん、あるよね、
うん、
今回のもち、ね、コラージュの部分も
あ、ね、うん、であれっていうのはやっぱり、うん、その既存物を生かすってことじゃないですか、
うんうんうん、そうだね、コラージュってのは、
うん、それでやっぱりもうオールビジュアルで、それでなんか自分でもう既存のものでいかに面白い素材を見つけるかみたいな、
うん、
とか組み合わせ方とか、あとさっきの努力って言ってたけど、いかに手間かけて凝ったことやるかみたいな、まあでも凝ってないってもんじゃないんだけど、
うん、
でもなんかそこですごいハマって、しかもなんかもうある写真とか絵とかを既存のものを持ってくるから、すでにもう完成度高いものを切って貼るから、うん、もう結構すぐいいものできちゃうね、うん、
はいはいはいはい、
でそれもちょっと薄々感じつつも、うん、でもなんかあ面白いみたいなやってて、あでも既存物だなと思って、
うん
うん、でちょっとコラージュと絵もちょっとやってみようとしたんだけど、若干やっぱり噛み合わなくて、うーんってなってて、でも考えたらその既存物として持ってくる元の絵が私描けるんじゃないかって思ったわけですよ。だから自分で変な写真丸写しみたいなめっちゃ描写した絵を描いて、それを切ってコラージュすることもできるって思って、そしたらいちいちそういうことを紙き描いて切って貼るんじゃなくて、もうコラージュみたいになっててっていうのを最初から想定した絵をもう描いてしまえば、脳内で
脳内コラージュ、
うん、脳内コ、うん、そんな感じなんかとか
っていうか、まあ一回解体して既存のものを、
うん、
で物にするっていう話やんな、それ。
そうですね、多分でさらにそのまあなんかやっぱりでも描くときにちょっとモデルにする絵とかもあって、
うんうん、
それはちょっと前に描いた1年前に描いた漫画は割とその素材そのまんま持ってきたやつとかを書いてて、でもなんかやっぱ今度もオールオリジナルとかがいいかなみたいな、でも今回のはでも全部はなってないけどコラージュも織り交ぜてるけど、なんかそこら辺がもうずっと自分の中で
そこめっちゃ
ふわふわしてるんですよね。
そうだからそのだってまあ完全にゼロから絵を描ける人はすげえ少ないし、そのオリジナルと素材、あとまあ俺が最初に中盤で言ってたネットに道はあるかみたいな話も踏まえて来週後半戦でアートコアトピックとしてこのままのメンバーでやりたいと思います。
気づいたか、そうなるんか。
めっちゃわかる俺
うまいことつなげた
じゃあ後半に続き、エンディングにエンディングに続きます。
続きます。
お願いします。
来週来てね、
間髪入れずに撮りましょう
エンディングです。
寒いからね、寒いからそんな感じなんですか。
はい、
まあそんな感じで、
ふう寒い、
まあ、寒い中でもホットなスポットが、
あ、それどこ？
ホットわざとらし
い。モグラグって言うとこちゃうん。知ってる私そこ。 さて、モグラブガレージではただいまイチャスちゃんの展覧会も開催中です。コズミックコミックス2011年12月8日木曜日から12月25日日曜日まで木金土日開けております。14時から20時の間です。レセプションパーティーは24日クリスマスイブです。土曜日18時からになります。
はい、イチャスのサーキットベンディングライブがあるんですか。
はい、
これはもう今日もサーキットベンディングっていう言葉がいっぱい出てきましたからね。これ
何それって思ってる人もいるかもしれないんでね。
これにばっかりはね、言葉で説明するより見たら一目瞭然なんで、うん、そしていかにイチャスのサーキットベンディングがオリジナリティをはらんでいるかっていうね。
そうそうそう、
まあ、特に見た目が超可愛いっていう意味でですけど、
今回展示してあるやつも、
そう、
音もなるんですよ。
一部サーキットベンディング作品が、
はい、ピチューさんあれ体験しました？
まあ、してないです。
いや、あれ面白いですよ。
マジっすか。
今日もね、お子ちゃんが一人来ててね、うん、すごい夢中になってましたよ。
遊んでた。
すごい理解が早かった。
あ、ほんま。
これとこれをこうやったらこういう音が出るっていう。
あー、いいね。
うん。
いやいや。
ベンダーが、新たなベンダーが生まれてます。
ベンダーね。うん、まあもうね、今エンディング撮ってるのはこれ完全にシラフですからね。
そうね。
も
う
前半との酔いどれとのこう、コントラストを楽しんでいただきつつ、あともう一個ちょっと大事なこと言っとかないと。
モグラグマガジンボリューム3が目下絶賛かどうかわからないけど発売中です。
はい、拍手が一人しかない、寂しい。
きっとあのこのラジオの向こう側でみんな拍手してくれてるって。
ありがとうございます。本当にね、皆様、
モグラグウェブショップでも販売しておりますので。
そうですね、モグラグウェブショップ購入のみ初回特典の CDR がつくということになってますね。まあもう半分ぐらい履けちゃったんで、あと50人ぐらいしかないですけど、
弱しかないです。
はい、まあお早めにお買い求めくださいということで、モグラグラジオボリューム、今日は記念すべき150回でした。ありがとうございました。
イエーイ。いや、150回にふさわしく酔いどれでしたね。
そう、来週はこの話の続きをします。